初めに、なぜこんな時代に長期運用なのだ、どうして財産作りが株式投資なのだという疑問を持たれるかもしれない。しかし答えは簡単だ。10年、20年、30年といった長い期間で財産作りを考えると、どうしても株式投資が柱になってしまう。それだけのこと。株式投資が財産作りの柱だなんてとても信じられない。あんなにリスクの多いもので本当に財産作りできるの？とまた聞かれるに違いない。キーワードは長期投資ということだ。みんなが株式投資というときに思い浮かべるリザヤ稼ぎの短期投資とは全く内容が違う。株式投資は長期スタンスで取り組む限り、最もリスクが少なく最も効率的な財産作りの手段なのだ。日本より投資運用の歴史がずっと長い米国では、個人の財産作りに関してはもちろん、運用全般でも200年分ぐらいのデータが揃っている。ペンシルバニア大学はウォートン校のシーゲル教授によると、過去200年間で株式投資はどの期間で見ても年平均 7% ぐらいで回っている。驚くなかれ、これはインフレ調整後の数字だ。どこの国の経済でも長い目で見ると年 3% ぐらいの物価上昇は避けられない。財産作りというのだったら、やっぱり物価上昇分を上回るだけの投資収益が欲しい。その点、インフレ分を差し引いた実質的な資産増加が年 7% 前後にもなる株式投資は立派と言っていいだろう。では債券投資はどうだろう。なんとなく安定感が高いイメージがあるし、日本では年金など機関投資家が大好きな投資対象なのだが、インフレ修正後では年1ないし 3% ぐらいにしか回らない。物価上昇を考えたら、からっきしだらしないのが債券投資なのだ。定期預金はどうだろう。これはもう論外。財産作りになるわけがない。どうしてかというと、理由は簡単。まず銀行は、預金で集めた資金を企業に貸し付けて商売をする。企業は、銀行から借りた資金を使ってビジネス拡大に励む。この仕組みはわかると思う。我々生活者は、企業から商品やサービスを買うが、それは銀行や企業の利益や経費が上乗せされた金額を支払うことになる。ということは、預金利子として受け取るものは、銀行や企業が経済活動を展開した後の残りかすというわけだ。日本では預貯金が安全確実な財産作りの代表みたいに考えられ、みんながありがたがっている。本当は確実に財産減らしをしていると言っていいのだ。